さあですけども、それではお読みいたします。宇治屋王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その巣は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わしてください。すると仰せられた。行ってこのために言え。聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、だが知るな。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固くとなせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。私が主よ、いつまでですかと言うと、主は仰せられた。町々は荒れ果てて、住む者がなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に釣られたところが増えるまで。そこにはなお10分の1が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切り株がある。聖なる末こそその切り株。以上のところから、神が召す時と題して、大島主事より言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
キリスト社学生会大学生の学生の人たちに聖書のことを語る働きをしております大島重典と申します。今日放送のチャペルに来ることができて、本当に感謝をしております。とても楽しみにして、参りました。先ほど正田先生にですね、紹介していただきましたが、本当に正田先生憧れの人でですね、福知山福音住教会ではですね、偶像じゃないかって言われるぐらいですね、正田先生を完コピする私の義理の兄とかがいたりですね、私はちょっと警戒はしていたんですけれども、天使のラーメンにつられですね、すっかり虜になり、しかし、泣いたっていうのは嘘ですよ、ね、泣かないですよね。まあ私は正田先生からですね、話は盛った方が面白くなるっていう、で面白かったらそれでいいっていう、ね、まあ、そういう牧師のスタイルも教えていただきながら、今もなお憧れておりますけれども、今朝ともに皆さんと神様の礼拝し、御言葉を聞けることをですね、本当に感謝をして期待をしております。一言祈りを持って説教に入ってまいります。主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆をあがめて賛美をいたします。あなたはこの朝、起きよと声をかけてくださって、私たちの目を目覚めさせてくださり、生きよと、今日生きるようにと、この復活の朝、私たちを生かしてくださって、お一人お一人の名前を呼び、その手を引いてこの場所に連れてきてくださいました。あなたは 私は今日あなたに語りたいことがあると、あなたに聞いてほしい私の言葉があると、あなたに生きてほしい私と共に生きる道があると、そのようにこの礼拝に招いてくださいました。どうぞあなたの御言葉を聞かせてください。信じてイエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。私は自分自身のこの信仰生活を振り返りますときに、この神様ご自身のことが本当に深く教えられたというときや、聖書の言葉が本当によく分かったというときは、何か自分自身の生活を自信たっぷりに歩んでいるときや、あるいは最近いいクリスチャンになったなぁと思うときかというと、決してそうではなく、自分が本当に欠けが多くて、自分の罪が何であるのかということを知らされて、自分がなんと高慢であったのかということを気づいていくときにこそ、神様という方が、神様の恵みということがどのようなものかを知らされてきたように思います。今朝イザヤ書のこの6章を開きますときに、神様が私たちをご自分の神の計画の中に召し出されていく中で、私たちが通らなければならない、いや神様が用意しておられる召しの時っていうことについて教えられたいと願っています。6章の1節を見ますと、ウジヤ王の死んだ年とありますが、ウジヤ王の死んだ年、イザヤは幻を見ます。それは神殿の中でした。イザヤは今朝の私たちと同じように神殿に来て神様を礼拝していたのだと考えられます。そして礼拝しているその最中に、彼の目の前には突如高く上げられた神の御座が現れました。神殿の中は神様の臨在を表す煙で満ちて、神殿の敷居はぐらぐらと揺れ動いたわけです。そして御座の上にはセラフィムたちが高らかに神を礼拝し、神の清さを褒めたたえていました。聖なる聖なる聖なる万軍の主。そこでイザヤはセラフィムと共に神様への賛美を一緒にしたのかというと、そうではなく、イザヤは五節、ああ私はもうダメだと告白せざるを得ませんでした。神様のなさることと、その召されるタイミングのすべてに神のご計画があるのであれば、この時神様はイザヤに語らなければならないことがあったのです。神の召しがイザヤに起こりました。ウジヤ王の死んだ年は紀元前の740年頃だと言われています。このイザヤの住んでいるイスラエルは分裂王国になっていました。そしてその信仰は崩れ去っていたんです。721年には北イスラエルがアッシリアから滅ぼされてしまいます。イザヤの住んでいるこの南ユダという地域も、北からこのアッシリアという国が攻めてきて、南からはエジプト、さらに連合勢力が取り囲んでいました。このウジヤという王様は歴代の王の中でも良い王様だと旧約聖書の中で数えられていますが、しかしその晩年には祭司の務めを自らがなすということで神の裁きを受けます。そしてウジヤの死の時、ユダの国は隣の国からの圧力で政治的にとても不安定な状況になっていました。さらにこのイザヤ書の1章から5章はこの6章の記事の前後の予言だとされていますが、ここを見ますと、この国には偶像礼拝、宗教的な偽善、寛因、不貧困がはびこっていて、宗教的な大敗が国中の中に起こっていたということが記されています。 この当時イザヤの目の前には形だけの礼拝をする民がたくさんいたのです。イザヤ書の一章の一節を見ますと、イザヤはウジヤ王の生きている時代にすでに神の幻を見て予言を始めているということが記されています。すでに預言者としての活動を始めていたイザヤにとって、このユダ王国の状況はどのように映ったでしょうか。彼はユダの国に対して嘆き、怒り、失望し、裁きのメッセージを語ったんです。悔い改めなければならない。イザヤの語った怒りのメッセージは確かに間違ったものではありませんでした。それほどこの国の状況はあまりにもひどい信仰だったんです。しかし神様はそのような預言者イザヤに現れなければならなかったんです。預言者として欠けているところがあった。神の人として彼に語らねばならないことがあったのです。時に人は神様の救いに預かって熱心にその信仰を燃やす時に、同時に熱心に人を裁くようになるということがあります。周りにいる信仰者の罪を犯す姿に憤って、その堕落に腹が立ち、裁きの言葉を発してしまうということがあります。そういう心の背景にあるのは、自分はああいう人とは違うという思いです。自分はあんな罪人じゃないという思いが人を裁く。罪を犯すその人と自分は違うところにいる。それは罪を犯すその人に対する愛が含まれていません。イザヤはその自分の罪の自覚、罪人の中の一人だという自覚が欠けていました。神様はイザヤを礼拝にお招きになって、神様ご自身の清さをイザヤの目にはっきりとお見せになることによって、イザヤにそのことを気づかせていかれるんです。その時イザヤの口から出た言葉は、ああ私はもうダメだという言葉です。この言葉は、ああ私はもう死ぬと訳した方が良い言葉です。神様の前に立った時、私たちがこの神様の清さの前に立たされた時、私たちは自分で誇っているものが何一つ誇ることができなくなります。むしろもうダメだ、もう私は死ぬしかない、自分の罪深さ、愚かさに気がつかされていく。さらにイザヤの口からは、私は唇の汚れたものですと罪人の告白が出てきます。イザヤは自分の罪を唇の汚れと表現しました。唇の汚れとは現在、もう根っこから罪人だって意味です。神様の前に立った時、言葉を持ってイスラエルの民を攻撃し、裁いて熱心に訴えていた、そんな自分の存在全てが罪人だった。そう彼は気がついたんですね。自分は神様の前に立つこともできないものなんだ、もう死ぬしかない。彼は 私こそが唇の汚れた罪人ですと、この告白をするように導かれたんですね。私たちクリスチャンは自らが罪人だということを徹底的に知らなければなりません。そうでなければいつの間にか自分が何かができるんだ、自分はあの人とは違うんだと、どこかで何者かになってしまうということが起こります。私もクリスチャンになってですね、福知山福音住教会っていうところで育って、そして大学生になって向島福音住教会に行くようになって、そしてもう朝から晩までも教会が大好きでですね、もうずっと教会にいたんですね。でもう奉仕したりなんかいろんなことしてるとですね、そしたら教会にもいろんなことがあるんだなとかいうことがですね、だんだん分かってくるようになるわけですね。そしてですね、分かったような顔してですね、先生あの人がもうちょっとピリッとしてくれたらうちの教会良くなるのにねとかですね、うちの教会はここが問題だとかですね、言うようになったわけですよ。すると牧師が、大島君、君はまだ自分が罪人だということがよく分かってない、だから人の罪ばっかり見えるんだ、君はもっと罪人になれ。私たちはイエス様を信じクリスチャンになったからといってスーパークリスチャンに変身するわけではありません。さらにイザヤはこう告白します。私は唇の汚れた民の間に住んでいる。彼には自分もまた神様の前に罪を犯すイスラエル共同体の一人なのだという自覚が必要でした。預言者はクリスチャンは民の外にいるのではありません。民の真ん中にいて、民の罪の中にて神の言葉を語り伝えるんです。そこに住んでいる人を愛し、家族を愛し、一緒に生きているあの地域の人と生きていなければ預言者としての職務を果たすことはできない。イザヤはこの時イスラエルの民の罪のつながりの中にいる自分を発見したんです。私も同じ罪人だ。神様はイザヤをこの告白へと導かれた。そして6節、するとと続きます。私たちはこのするとという言葉を見逃すわけにはいきません。もしそうしここで終わってしまうとですね、私は悪いんですっていうですね、今度非常に暗いですね、残念なクリスチャンが仕上がってしまうわけですね。するとという言葉とともに神様の一方的な救いが起こるんです。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。セラフィムの手には火ばさみで取った祭壇の燃え盛る火のついた炭火がありました。この炭は神殿の祭壇で何千頭何万頭ものの生贄が捧げられて血が滴り落ちて十と音がしてできる炭火、贖いの炭火と呼ばれるこの炭火をセラフィムはイザヤの唇に当てるんです。そしてセラフィムは言います。 7節、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。許しの宣告だったんです。もうダメだ、もうクリスチャンとして自分はダメだ、礼拝にも来れない、こんなダメなクリスチャンだ。そう崩れ落ちたイザヤに、今度は神の言葉はもう許された。このあがなわれたという言葉は猜疑的な意味を持つ言葉で、生贄が捧げられた後に祭司が許しの宣言をする時の言葉です。もう神の目から見てその罪は存在しないという意味です。イザヤは日ごとに神殿に来てあがなわれたという言葉を聞き続けていたでしょう。あの人が今日もあがなわれたのかよかった、あこの人もあがなわれたのかよかった。しかしこのあがなわれたという言葉は今日私こそが聞かなければいけない。神の前でこの罪を新しく救ってくださって、許してくださって、完全に罪がないものとイザヤはここでされたんですね。この時イザヤは何もしてないんですよ。もうおそらく崩れ落ちるように神様の前にひざまずいていただけでしょう。目の前に来るセラヒムのなすがままだったでしょう。しかしこの恵みを彼は受け取ったんですね。もう死ぬと言ったイザヤがここで生き返るんです。そしてさらにイザヤは驚くべき神様の声を聞きます。それはイザヤの過去の罪を責める声ではありませんでした。ユダに対する怒りのメッセージでもありませんでした。聞こえてきたのは神様ご自身が妬むほどに愛しておられるイスラエルの民に、今あなたを使わしたいと願っておられる声だったんです。8節、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いた。神様の許しと神様の派遣はいつも一緒にあります。いや、まだまだ救われて間もないですから、許されたものを神様はお持ちになりたいとおっしゃる。神様は、いざお前分かってんのって許してやっただろ、じゃあお前な、行けよとかいうですね、そういう恐怖にですね圧力かけてくる神様でもないですね。誰が言ってくれるだろうか、招いてくださる神です。ある時私の友達がこう言ったんですね。俺がほんまに神様に許されたっていうのが分かったのは、神様がこんな罪人でどうしようもないもんにもかかわらず俺のことを使いたいって言ってくれはった時ある。私たちは一度失敗した人を大切な仕事に使うということをなかなかしません。許したよって言ってもじゃあこれしてって別の仕事を与えるんです。私も一度母親からですね、お使い頼まれてですね、小学校2年生、3年生ぐらいの時に、重則卵買うてきてって言われて、ああ、分かったって言って、1000円預かってポケットに入れてですね、スーパー行ったんですね。そして卵持ってレジに並んでポケットに手入れるとですね、1000円なかったんですね。で、お母さん1000円なくした。 泣きながら家に帰ってくるとですね、何してんのあんたほんまにとか言って、母親がですねもう激怒しながらもうとかずっと泣いて、もうええよ泣かんでええよ、もう許したから泣かんでええよ、こんな1000円って言うとそれはないって言われて私たちは一度失った信頼を取り戻すということがなかなかできないということをよくよく知っています。しかし神様はもう一度信頼してくださるんです。しかも神様の最も大切な神の民をあなたに任せたいとおっしゃるんです。イザヤは許しと同時に神の召しを受けました。この時のイザヤのここに私がおります、私を使わせてくださいという言葉は決して自分に自信があるから言ったのではないでしょう。こんな罪人を救ってくださった、こんなものを用いてくださるのであればどうぞ神様使ってくださいと、神様の愛に対して立ち上がってくる神の愛の応答だけで、神への愛の応答だけで答えたんです。そこでなす奉仕の内容が何か、自分の賜物が自分の才能が何かなんか、この時イザヤの問題ではありませんでした。ここに私がおります、私を使わせてください。すると9節10節聞こえてきたのは驚くべきメッセージでした。言ってこの民に言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないように、行けこの民に語るがよい、よく聞け、でも誰も理解できないような話をしろって言われたんですよ。誰も悔い改めることがないようなそんな感じで行けって言われたんですあまりにも衝撃的な神様の召しの実際でした。イザヤは聞きます。11節主よいつまでですか。私はなぜイザヤが主よなぜですかと聞かなかったのかなと思う。主よどうしてですかと聞かなかったのかな。私ならですね、今日大島重則放送のチャペルに行け、でも何の話かわからん話してこいって言われて、神様嫌ですよと、やっぱり御言葉真実ですよねって言って皆さんと喜びたいですよ。大島重則 KGK に行け、大学生伝道しろ、でも一人も救われないようにしろって言われたら、神様なぜそんなことさせるんですかと聞いてしまうと思います。しかしイザヤは主よなぜですかと問わず、主よいつまでですかと問いました。この箇所はいろんな聖書学者がさまざまな解釈をし、意見の分かれるところです。イザヤは主に憤って聞いたのだとする人もいます。しかし私はこのイザヤの主よいつまでですかとは、イザヤの中にあるこんな私のようなものが救われたのだ、それならばあのユダ王国にいる私と同じ民が救われないはずはないと、神の主権を信じる信仰があったのだと思います。あなたによって救われたものが今ここにおります。あなたがこんな私にしてくださったことを、あの私と同じく唇の汚れた民になされるのを私は信じています。主よいつまでですかとは、いつまでそれをすればよいですか、そして私があなたの清さの前で罪許されたように、この私と同じく唇の汚れた民と共にいつあなたを礼拝できるのですかというイザヤの祈りの問いであったと思うんです。イザヤは私は唇の汚れた民の中にいると言いました。この証明の出来事の中で 飯の中でイザヤはイスラエルの罪の中にいる自分を知ったんです。それと同時にイザヤは自分に与えられた救いの恵みもイスラエルの民と共にしたかったのではないでしょうか。彼に起こった救いの事実はイザヤ個人にとどまらなかったんです。私だけが救われればいいのではなく、イスラエルの救いのために、大切なあの人のために、彼は神様に問うたんです。主よ、いつまでですか。このイザヤの問いに答えられた神の言葉は11節からです。町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで。そこにはなお十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切り株がある。聖なる聖こそその切り株。町々は崩れ去って、国は見捨て去られる。十分の一が残されるが、やがてそれも焼き尽くされる。イザヤの目の前には長く辛い預言者生活が待っているということをイザヤは知りました。しかしその中に切り株がある。聖なる聖こそその切り株。これはイエス・キリスト預言です。切り倒されて何もないように見えたとしても、その切り株の中に聖なる末、種子が、種が植えられ、そこから若枝が生え入れてくるのだと。イザヤはこのメシアが来られるのは自分が生きている時代ではないと直感したかもしれません。事実この後6章の時点よりもさらにひどい状況が国を襲い、ユダ王国は神の言葉通りに完全に滅び去ります。しかしイザヤはこの時から命がけでこのキリスト預言に人生をかけていくんです。周囲を見れば悪くなっていくばかりの中で、それでも切り株は残る。その切り株とは、聖なる末こそその切り株、キリスト預言を彼は人生をかけて語っていくんですね。私たちは12月にクリスマスになるたびにイザヤ書を開き、イザヤの語ったあのキリスト預言を読みます。そこにはイザヤの語るメシアは打ち叩かれ、虐げられ、私たちの罪を背負うキリストでした。それはまさにイザヤが経験した、私の罪を背負ってくれた神がおられ、そんな私を、死んだような私をもう一度生き返らせてくださり、そして確かに私を用いてくださる主がおられるという神の愛と憐れみが彼の中にしっかりと根を張っていたんです。そしてこんなものを神様が新しく用いてくださる、それがイザヤの預言の確信でした。イザヤは自分の息子にシェアル・ヤシブという名前をつけました。この名前は、それでも残りのものは帰ってくるという意味です。彼は信じたんです。この聖なる末なるイエス・キリストを信じ、必ず私の愛するこの民は、家族は、友達は、キリストのもとに、神のもとに帰ってくると信じ続けたんですね。主よ、いつまでですかと祈りながら。私の母親はクリスチャンになった後に、京都の福知山という 未信者の父のもとに嫁いできました。母の実家は山田川近鉄のもうすぐこの辺りそばでですね、母はここで育って信仰を持って、そしてノンクリスチャンの父と結婚し、そして福知山に行きました。福知山の家は熱心な日蓮宗の家でした。祖父母同居の中で母はこの信仰を子供らに伝えなあかんと思って必死になって教会学校に私たちを連れて行ってくれました。でも教会でご飯の前にはお祈りをするって覚えて、でも家に帰るとおじいちゃんおばあちゃんに見えないようにテーブルの下にこの祈りの手を隠して、アーメンいただきます子供ながらに信仰を持つっていうのは簡単なことじゃないなと思ってました。しかしある時母はもうこの家で信仰生活ができないと、家を出るしかないと思ったことがあるという話をしてくれたことがあります。長男の嫁という立場でいくつもいくつもあるさまざまな異教の儀式の中でもう無理かな。そしてその時乗っていた軽のアルトにですね、私を乗せてですね、どっかに行こうとしてたのをどこかでおぼろげながら覚えています。しかし母が最後に家を振り返った時、母の目にどのように見えたかは分かりませんが、家の上に十字架が見えたというんです。私はこの家の主だよ、この家族のために十字架にかかったんだよと、母にはそう聞こえたし、そう見えて家に戻ったという話をしてくれました。また私の検診の時には親戚から、まあ、刑事家の主人になるって言ってもよく分かりませんから、なんだ KGB かとか言われたら大島の家からオウムが出るのかとか言われたら、また父もですね、大島家代々の墓をどうしたらいいのか、この眠れない夜を過ごしている、でそういうことをですね母は言ってくるんですね。でそして母は賛成してくれるのかな、クリスチャンなんてと思ったらですね、あんたが並んでも他の人がなるとか言い始めてですねさらに手紙を書いてきてですね、お父さんは夜も眠れずに過ごしています、お父さんをこんなに苦しめてでもあなたは献身するんですか、それでもあなたはクリスチャンですかと書いてなんじゃこりゃとか思いながらですねでもそれで一人でですね教会に行ってですねお祈りをして、そして祈ってですね聖書を開いてですね、神の賜物と証明は変わることがない、そう書いてあって、この決心を実家に帰って話そうと思いました。すると母はですね、帰ってきた私にですね、ちょっと茂野おいでこっちの部屋来て、私が今日なあんたが何言うかなもう分かってただからな神様に祈ってどうか息子がいかんでいいという御言葉をくださいでもなどこ読んでもな、どこ読んでも送り出せとしか書いてないんや泣きながら言うわけですね。まあ少し知恵を使えばですね、精霊がとどめられたとかですね向きを変えて進めとかありますけれども、母はそういう御言葉を利用するとかいうことはできないわけですね。その夜姉も妹も家に帰ってきての家族会議でした。なぜかすき焼きだったっていうのを覚えてますけどねそして父に刑事件の主人になると伝えました。すると父はずっと黙ったままいて、そして正直お前が KGK の主人になることをよかったななんて言うことはできん、でもお前の帰ってこれる家でありたいからおめでとうって言ってお前を送り出すと右の手を差し出してきてくれたんですね。私はその父の手を握り返しながら、
この家の主が神様でなければ父があんなことを言うはずはないんです。私はノンクリスチャンの父からもまたこの伝道の現場に送り出されているということを誇りに思っています。私たちを取り囲む状況はイザヤの時代と同じように心を堅くなにする民がたくさんいるように見えます。いくら伝道しても聞いてくれない。以前一緒に教会に来ていたあの家族も長い間礼拝に出なくなった。何度誘っても何度誘っても無理だ。しかし今朝、私たちがイザヤと同じように主よいつまでですかと神様に祈るなら、しかしその中に切り株がある。聖なる末こそその切り株。私たちの目の前には全てが切り倒され焼き払われているように見えたとしても、あなたの内側にしっかりとあの十字架によって許された救いが根ざしているだろう。そこからあなたを通してあなたの内側に来てくださったこのキリストが若枝となって生え入れ、あなたの家族のもとへ、あなたの祈っているあの友のそばに、この救いは必ず届いていくのだ。今十字架を見上げなさい。あなたのようなものが救われたんだから。そうです、私たちは私たちの内側を見て何の良いものがあったからといって救われたんですか。何もないですよ。そんな私を救ってくださった神がおられるならば、どうしてあの家族を神のもとに救いに導かれないはずがあるでしょうか。私のようなものを救いに導いてくださったのだからこそ、神はあの人にも救いを与えてくださる。このキリストの救いはあなたからちゃんと始まっていくと言われるこの神のお答えを、今日私たちはしっかりと受け取って、今静かに主にお答えしたいと思います。ここに私がおります。私を使わせてください。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、神様の清さの前であのイザヤに起こったことが今この礼拝の中でも起こっていることを感謝をいたします。今私たちの内側にあるいろんなものを、傲慢を、汚れを、罪を今日も滅ぼしてくださって、十字架の私たちに与えてくださって、私たちの罪を清め許してくださることを感謝をいたします。そして誰が我々のために行くだろうと語っておられる主の言葉を私たちは今聞きました。あなたが私たちの家族のもとへ、職場へ、あの地域へ、教会から離れてしまったあの方のそばへ使わしたいと願っておられます。このようなものでよければ、このようなものを必要だとおっしゃってくださるのであれば、ここに私がおります、私を使わせてくださいと真実に祈ることができるものとしてください。私たちを取り囲む 罪深い世界を裁くのではなく、孤立するのでもなく、主よいつまでですかと信仰を持って祈り続けていくことができますように。この地に建てられた放送のチャペルを、神様、あなたの救いがもたらされる場所として尊く用いてください。私たちの祈りを、主よいつまでですかと祈り続ける、その祈りの教会として、神様、この教会を豊かに豊かに、あなたの御業の教会として用いてくださることを信じ、新しい1週間を送り出してくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
神様に感謝をいたします。冒頭の